根性は愛に偽りがあってはなりません。新井牧師よりメッセージです。
もう10年以上前になるんですが、横浜で踏切の中に倒れていた高齢者を助けて、自分は列車に轢かれてしまったというそういう女性がいらっしゃいました。自らの危険を顧みずとっさに駆け寄ってこの高齢者を線路の間に寝かせて助けた。でも自分は逃げられなかった、驚くべき勇気であって、誰もがこの女性の行動を称賛いたしました。神奈川県と横浜市がそれぞれ感謝状を送り、時の内閣総理大臣であった安倍氏もこの女性に勇気を称えるとして、政府から人命救助に功績があった人に贈られる紅綬褒章というのを贈ることを決めました。悲しみの中にあるご遺族も慰められるだろうと、そう思いきや、ことはそう単純ではありませんでした。こうした出来事は数年に一度いろんなパターンがありますが、起こりニュースになるんですが、この事故からさらに10年ほど前、2001年のこと、東京の山手線の大久保駅というところで線路に落ちた男性を助けようとして韓国人の留学生とカメラマンが線路に降りて3人とも亡くなってしまうという、そういう事故が起きています。この時もその勇気を称えるとしてマスコミは大騒ぎをして、国や行政関係者が次から次へと遺族のもとを訪れる、そして支払や顕彰状というようなものを渡したと言います。しかし亡くなったカメラマンの年老いたお母様がただただ頭を下げるばかりで、親しい人たちには美談であろうとなかろうと私の息子が亡くなったということには変わりはない、静かに弔ってあげたいからそっとしておいてほしいのにとこう嘆いていたと言われます。ご遺族からすればもう悲しむ暇もない、むしろ周囲に強制されてその死を誇らなければならない、そういう状況に追い込まれていっている。ちょっと極端な言い方かもしれませんが、二次災害のような苦しみをご遺族は味わっていたというんです。それだけではありません。自己犠牲を厭わずに助けに入ったそういう人たち、まあ、この女性であったり、あるいは外国人の留学生やカメラマン、こういった方々が冷賛されればされるほど、似たような状況で助けに入らないということはいかがなものかというような、そういう責められる恐れも出てくる、そんなことも言われました。加えて同じような行動に出てまた事故が繰り返されてしまうじゃないか、そんな危険があるというふうにも指摘される。さらに厄介なのは、この事故を美談として印象づけることによって、実はその陰にあるもっと大きな問題を覆い隠したり、うやむやにするようなそんな力が働く、そんな指摘もなされてきます。例えば踏切事故の場合だと、踏切の危険性というのは指摘され続けていたのに全く改善されていないということであったり、遮断機が降りたときに線路の上に何か異物があったら列車が自動的にブレーキをかける装置、安全装置が整備されるべきだ、もっと進むべきだと言われているのにそれが遅々として進まない、例えばそういったこと、目に見えるあたりではそんな問題がありました。そうしたことへの批判をかわすためにこの女性の行動が派手に取り上げられて、しかも反論が許されないというようなそういう風潮が作り出されていく、そんな分析もされました。なんでそんなにややこしい議論になったり その批評が飛び交うようになるんだろうと首をかしげます。実際に助けて犠牲になった方々はもっと単純にこれは大変だと思ってとっさに行動した、無我夢中で行動したに違いないんです。だから後からいろんなことを聞いたとしても、いや私はそんなつもりじゃないよ、そういうふうに答えるのではないか、そんなことを思います。できっと私たちはみんなそのこと、つまり何か特別なことを考えたのではなくてとっさに行動しただけだということをきっと分かってると思うんです。なのになぜそれが分かっていてこのような変なといいますかややこしい議論になっていく、そしてそれに巻き込まれていくのか、どうしてなんだろう。でそれは何か特別この世がそういう出来事やその人の行動についてこれを礼賛するようなことをしたからではないか、そんなことも考えます。この世の権威がしかもこれを礼賛した、何かそれには裏があるんじゃないか、純粋な愛の行動がこの世に汚されていく、そんなような懸念を抱く、そんなことがあったのではないかとも考えるんです。そんなことを考えることすらもややこしくしている、そんな一人なのかもしれません。イエス様はどうだったか、困った時には必ずそこに立ち返ります。イエス様も私たちの罪のために十字架に挙げられた、その道を積極的に選び取ってその命を捧げた。2000年経っても世界中の人々がその名をあがめ十字架にを見上げる。何か違うところはあるか。イエス様の場合は十字架の出来事は称賛されたわけではありませんでした。そうではなくて十字架に挙げられたその意味を悟った人たちに深い懺悔と悔い改めを促していったんです。その思いを喚起していきました。しかも救い主であればこその十字架の死と復活でありました。誰でも同じように十字架に挙げられることで誰かを救えるわけではない、そういうことははっきりさせられていたので後追いのような行動は遮断していました。歴史的に見ればこの後も十字架による刑罰というのは続きましたし、私たちの国の歴史においても迫害されたキリシタンが少なからず十字架に挙げられて殺されています。殺されることを承知の上で積極的に信仰を告白して十字架に向かった人たちもいたぐらいです。しかしそれらは救い主としてではなく、あくまでも刑罰としての十字架刑を受け入れた。その点で愛の行為としての後追いのようなものとは区別されなければなりません。そんなことを踏まえながら私たちの生き方における愛というものについて、先ほどお読みいただいた聖書の箇所から手紙から、考えてみたいと思うんです。お読みいただきましたローマの信徒への手紙12章の9節からは、私たちがいかに生きるべきか、正確に言うならば隣人との関わり方について、私たちが果たすべき役割について書いてあります。冒頭に記されているのは、愛には偽りがあってはなりませんという言葉です。大前提、この段落のタイトルのようにも思えます。神様からの賜物を持つ者、神様の恵みのもとに生きる者の道は愛なんだ。愛は人であれ、物であれ、動物であれ、その他ほか様々な対象へのひたむきな熱意と献身のことを指します。本田哲郎神父は隣人愛のことを隣の人を大事にするというふうに言い換えました。隣の人を大事にする、これが隣人愛だと。まさに大切に思うからこそ大事にする、それが愛というものなんだ、このように本田神父は教えておられます。なるほど、分かりやすく言い換えたと本当に感心をするんです。 大事にするということ、この熱意と献身であるところの愛というのが、隣人に向かわず自分、自己へ向かうとき、それは偽りとなりかねないということを覚えておかなければなりません。聖書でいうところの愛というのは隣人に向かうことが前提とされている。でもそれが自らに向かったとき、これは少しおかしなことになってまいります。なのでその前提に立って、つまり愛は隣人に向かうものだという前提の上で、ここには12の勧告が記されています。それぞれの内容がきちんと関連しているというとそうでもなく、ある意味では羅列のようになっている。全体として神様の恵みのもとにある信仰者が教会や社会の中でどのように振る舞うのかということを箇条書きのようにして書いてある、進められているんです。それを見てまいりますと、悪を憎み善から離れるなという勧めが出てきます。善悪に関してキリスト者に中立的な立場はないんだということが明らかにされます。言い換えるならば、悪を憎むことのない愛というのはない。むしろそうだとしたら、それはキリスト者の愛ではないんだというふうに言っています。続いて人間関係の基本を兄弟愛だとする記述があります。兄弟愛、もう今更皆様にはご説明することもないかと思いますが、単に家族、血族としての兄弟、その間の愛を指すのではもちろんありません。主の家族、すなわちキリスト者として隣人を愛するということを兄弟愛というふうに言います。その隣人との交わりは相手を優れたものとするというところが立脚点です。相手を優れたものとする、相手が優れていると認識すれば、相手に対して仕えよう、あるいは相手を尊敬する、立てるという、そのような関係が出来上がります。これによって互いに使い合うという理想的な形が出来上がっていくんです。相手を優れたものと思わないとき、私たちはどうなるか。私たちは自分の方が上に立っていると、そのような勘違いをし、相手の思いをないがしろにしていきます。従わせようとしていきます。でもキリストは私たちに教えています。あなたは使えるものとなりなさい。だから相手を優れたものと思う、そのことが私たちが立つべき立ち位置であるということが教えられています。11節には、怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさいとあります。何か特定の事柄についてというよりも、キリスト者は常にさまざまなことについてひたむきであって、それが主に結ばれているという確信によってなされるのであれば、主に仕えることになるのだという、そのような勧めです。12節、希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。これは前節からの続きとして、社会生活の中での勧めとしても通用するものでありましょうけれども、ここでは特に終末のことが意識されていると言われます。つまりキリストが再臨して最後の審判が行われ、そのことを通して私たちは救いの門に入るという、その信仰において、この世の歩みの中で迫害をはじめとしたさまざまな苦難や試練に遭おうとも、終わりの時の救いを信じて希望を持って歩み続けることが大切なのだという勧めです。この世のさまざまな試練や苦しみは、来たるべき世の恵みに対しては取るに足らないよと。今私たちがたとえどんな試練や苦難にあっても、希望を持って歩み続けなさい、絶えまず祈り求めなさいと、そのようなことであります。13節は2000年前の社会状況と密接に結びついた勧めと言われています。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。聖なる者たちの貧しさというのは、 一般的に貧しい信徒たちのことを、まあ、意味していると思われるのですが、特にパウロが言うときにはエルサレムの教会の人々のことを念頭に置いていると、そのように考えられています。ただ、まあ、ここでは今も言いましたように一般的な貧しさに対する思いを寄せることについての勧めでありましょう。生活に困った人たちが教会には多く集まっていた。そういう人たちに対する責任を教会は果たすべきだ。それは教会の重要な役割なんだ、使命なんだというふうに考えておりました。ですからキリストがそうしたように貧しい者や疲れた者への積極的な支えがなされるようにというのが読んで字のごとくのおすすめであります。また旅人を受け入れるということ、これも当時の習慣に根付いていることでありました。特に教会の中においては教会間の交流のためであるとか、あるいは宣教活動のためにいろんなところを行き来する宣教者たちがたくさんいたでありましょう。そういった人たちが今夜食べるのはどうしよう、泊まるところはどうしようと思い煩って宣教に専念できなくなるのではなく、そういう人たちをきちんともてなし、躊躇することなくしっかり支えるのが信仰者の役割ですよ、務めですよ、というそのような勧めです。さらに言うと、もてなすように務めなさいというふうにあるのですが、これはもともと追求しなさいという、そういう意味を持っていたんだそうです。追求しなさい、これは、見知らぬ者やよそ者に対して単に私自身が開かれてもてなすようにするというだけではなくて、むしろそういう人たちをあなたは積極的に尋ね求めなさいという、そのようなもともとは意味だったと。つまり積極的に探し出してでも支援をしていきましょうという、そういうニュアンスを持っていたというのです。少々極端にも聞こえますが、まあ、それほど大切なことなのですよ、支えるということは、という、そういう意味になるでしょう。14節は新しい段落へ移行していきます。祝福を祈る、とても大切なことでありますが、単に祈っていますよという、そういう心理的な支えというだけではなくて、実行を伴う実践行為なんだというふうに言われています。同じように呪ってはならないという命令が並びます。実行を伴う、これは逆に禁止行為です。呪うというのは実に厄介です。隣人を心理的に追い詰めていくものだからです。呪いというのはそんなに簡単に成就するとは思わないんですが、実に呪いというのは相手が私は呪われているというふうに認識した時点でその呪いは成就すると言われます。隣人を不安がらせて精神的に追い込んでいくからです。ですからこれは悪い行為なんだと。キリスト者はそのような呪いの行為をすべきではない。むしろ祝福を祈ることによって呪いの連鎖、悪の連鎖を断ち切ることを私たちは心がけるべきだというのであります。その具体的な形が、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいという勧めに結びついてまいります。とても有名な言葉であり、またとても好きな私も個人的に聖句でございますが、この泣く者と共に泣くというのは実はあんまり難しいことではないというんです。感情移入しやすいから。逆に喜ぶ人と共に喜ぶというのは案外難しいと。妬み、そねみ、嫉妬、いろんな感情が共に喜ぶことを妨げようとするのだそうです。それゆえにそうした感情を乗り越えて共に生きる家族として喜びを分かち合うものになるということがあえてここに挙げられて進められている。その両方ができて初めて共に生きるということなのだというふうに教えられています。16節には身分の低い人々と交わりなさいとあります。上昇思考的な強者の論理で生きるということなんでしょうか。これはイエス様の姿がモデルとして意識されていると思われます。また 身分の低い人は取るに足らない務めというふうな意味も持っていると。決していい意味だとは思いませんが、そのようにもそういう意味も含んでいるというんです。神様の恵みのもとにあることを自覚するならば、取るに足らない務めにも使えるのがよろしいという、そのように読み替えるといいかもしれません。現代は効率や効果というのが支配する世界であります。持てるものはますます豊かになり、持てないものは持っているものまでもが剥ぎ取られていく。それを良しとする社会は、人間を身分や能力という観点からしか評価しません。人間を有用なものとそうでないもの、強者と弱者に簡単に分けてしまいます。でもそんなことが進んでしまえば、一つの体としての教会は分裂してしまいます。結果的に強い者は傲慢な罪を犯し続けることになってしまうでしょう。17節から先には、終末の前にキリスト者が迫害されるというその予言に基づいて語られていますけれども、これはまた後日に譲ることにしたいと思います。このようにして見てまいりますと、私たちキリストに信じ従う者の生活規範はやはり、隣人を愛する、隣人愛、隣の人を大事にするという、それが大事なんだということが確認できます。そしてそれは人間の思いによるのではなく、イエス様がその生き方を通して示されたものであって、人からの誉れや称賛を得るためにではなく、まことに隣人との間に平和をもたらすための知恵と力であることが分かります。仲良くしたければ、争ったり呪ったり力でねじ伏せようとするのではなく、愛を持って臨むのが大切なんだ、それが良いのだということを、実に私たちはよく知っているんです。ただそれを実践するための勇気が少し足りないと反省する必要があるのかもしれません。冒頭でお話ししました踏切で高齢者を助けて自ら犠牲になった女性のこと、彼女の行為は誰が見ても真実の愛の行いであったでしょう。それを必要以上に美談にすることで、逆に彼女の行為への批判めいた意見も出てきてしまった。浅はかな人間の思いがいろんな思いを勝手に歪めてしまう、ついには真実さえも歪めてしまうという危険があることを改めて教えられます。しかし私たちはそうした人間の持っている邪悪性のようなものを必ず乗り越えられると信じます。主に仕え、隣人に仕えるということを純粋に私たちが求めていく中で、私たちは隣人との和というのを獲得する。それがつながって、やがて世界中の和、つまり真実の平和を勝ち得るという希望を私は抱き続けたいと思います。隣人愛に生きる、大切なんだけれども、なかなか、それを仕切ることができないと嘆くことが多くございます。でも私たちに足りない部分は主が補ってくださるのだと。そして私たちに懺悔と悔い改めを繰り返すその時を備えてくださる。そして私はまた、たとえ小さなことでもその隣人愛をに生きることができる、行うことができる、私はその役割を果たし得るんだと、その希望を皆で抱き、決して失わないで歩み続けたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、この時を感謝いたします。どうか私たちが互いの思いを大切にし合いながら、その存在をきちんと認め、大切にし合いながら、まことの平和を作り出していくものとして、その役割を十分に果たしますように、どうぞ守り導いてください。大変暑い日が続いております。一人一人の健康を守り支えてください。台風による被害も出ています。どうぞ一人一人に平安を備えてください。 一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。